全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、マンワー君始まります。
始まります。
はい、どうもタイガです。
ひろきです。
はい、
固めてきたね。2週連続よう続いたな。
固めてきたわけじゃないよな。
どういうこと？頭真っ白になったから同じこと言っちゃった
ってやつ。その場の雰囲気って感じかな。
いや俺いいと思うで、
うん、あいいんやこういうので
なんか、うん、決まったのがあった方が俺いいと思う。
ああじゃあ結構このテイストでいくわ。
うんなんか、
うん、
毎回それ聞ける方が俺嬉しいかも。
あんま別にお前が言いたくなったら言ってくれてもいいし、
うん、いやいや俺には無理よそんな。
いやいや無理無理なわけないやろお前。
いやいやそんなユーモアがないもん俺には。
そんなんなまあ映画
ユーモア
な、
ね、
なくったって別に生きていけんねやから。
まっすやな、うん、タイガさん以外はな。さあということでこの番組はタイガさんが僕とタイガさんが僕とリスナーに面白い漫画を教えてくれるという番組で、うるさいなもう。番組です。
はい
はい、ということで、今日は何曜日だ。
曜日気にすんの。お前初めてやな。お前曜日気にしたの。
いや、ごめんなさい。今、急にふと。この収録とか全部忘れちゃった、今。
曜日を気にすんの？
ああ、ちょっと生放送の気分でやっちゃったな。ミスった。
収録日、まあ、収録日とかは何回か言ってたけどな。
そうやな。
曜日まで気にし始めたか。
ああ。さて、さて。
木曜日ですよ。
あ、木曜日ですか。はい。今日なんか楽しいことしましたか？
今日は、いや、夜勤明けで寝て起きてやな。
ああ、じゃあまだ、あれか、泥がついた状態で。
まあまあ、お風呂で一応全部流してきたけどな。まあでもな、土ももう最近、つかんねん。
ああ、
指示送る立場になったし。
ああ、うん、ああそうそう、言うてたな、お前な。
土つくのもまあ足元だけや。
ああ、う
ん、
そっか。
うん。
機代の大嘘つきやな。
うん。だからもうそこでずっと指示送るふりして漫画読んでるから。いやいや。
ちょっと待って待って待って。
うん。
で、そのほんまにさ、
うん。
俺がそのちょっと嘘っぽく振ったわけやんか。
うん。
タイガさんがいつもね、
うん。
やってるって言ってる嘘の、うんうん、トンネル掘りのバイトの話、今振りますよっていう手で振ったわけやんか。
う
ん、
バイトちゃうしな、正社や。
うるさいな、もう。
うん。
それをもうさもほんまの話みたいに、あ、まあまあ、最近は、って言って、普通に。もう嘘つきの病気やで。
いや、お前ももっと言っていってええねんで。
何をやねん。
お前の仕事の。
いや、もうええで。AV の吹き替えの話もういいで。
もっとお前からもそれ言っていってええねんで。
いや、もうどこに重要あんねん。
じゃあ、あるに決まってるやん、お前。
ないわ。
いや、あると思うけどな、そういう。
なんでわざわざ洋画のポルノの吹き返せなあかんねん。
いや、でも、まあ、たまに、内容気になることない、
うん、内容なんか喋ってんのあれ。
喋ってるよ。結構、大体見る洋画のポルノってストーリーあるやつ多いな。
マジで、
うん、
いや、俺もめったに見ないし、まあ、めったに見ないっていうか。
え、性欲モンスターの前が？
うん。やっぱね、僕ね、洋、うん、物に対するね、
うん、
やっぱ、性欲レーダーがやっぱあんま反応しないんですよね。
いや、まあ、もちろん俺もメインじゃないで、そこは。
うん、いや、それで、
うん、
僕が今まで見てきた、
うん、
そのアクシデント的にというかね、
うんうんうん、
友達んちのお父さんの引き出しに入ってたとかさ、なんかそういう友達の家泊まった時にちょっとやばいの見ようぜみたいな感じで見たやつがね、もう軒並みそのえぐいぐらいのハードプレイヤーやったんですよ。
はいはいはいはい。
だそれでちょっとだから洋物のなんか性欲レーダーが反応鈍くなってるのかもしれないですね。
ああまあまあ。なんかでもやっぱその友達の家に行って
やばい、ハプニング的な、
そうやばいやつあるから見ようぜっていうのってなんか大体洋物なイメージあるわ俺。
あ、そうそうそう。いや、それで、
うん、
タイガさんが今言ってるみたいに、
うん、
なんか例えばその普通に冴えないね、
うん、
冴えない僕が突然超能力を手に入れて、
はいはい、
時間を止めて、うん、担任のヒューガス先生とエッチなことしちゃったみたいな感じやったら僕も多分洋物好きになったんでしょうけど、
はあはあはあ、
僕がその見た洋物はね、
うん、
もう軒並みすごいなんか、
うん、
ドゥンドゥンバンドゥン
バン、ああでもそう、わかるわかる、うんうんうん、
みたいなハードな BGM とともに、
うん、
もうムキムキの黒人男3人に、
はいはい、
もうめちゃくちゃにされてるなんかも、
はいはいはい、
爆乳の金髪の女の人みたいな感じだったんで、
うん、ほんまに形の綺麗すぎる爆乳やろ
そうそうそう、もうなんか神話みたいな、
うん、なあ、
そうだからそういうのやとちょっと興奮しないかな。
まあまあ、まあまあ、もちろんわかんねえけどな。でもまあ、
うん、
ちょっとたまに、年に1回か2回、
うん、
ちょっと見てみようかしらみたいな。
あ、そう、あるんや。
うん、もうほんまに黒人のなんかあの、脇差しぐらいの長さのチンコみたいなとか。
いや、思わへんねんって。
なあ。
それが嫌やねん。
と思ってみたら、と思ってみたら、小立ちぐらいあったみたいな。
いや、何やねん、それ。何の話してんねん。気持ち悪い
わ。脇差しのつもりで見たら、小立ちぐらいあるやんって。言ってびっくりすることもまああるやんか。
それでその、例え、なるほどなっていう人おらんからな、別に。
ほんま？
ほんまやわ。
ルローニケンシンやったやんか。
うるさいな、もう。そまあ、だよな、うん。ちょっとじゃあ見てみますわ、今度改めて。
うん、見てみ。
ちょっとそこに活路を見出すかどうか。
うん。
それ別として。
これやりがいあるなってなるかもしれんで、見て。
まあな。
うん。
まあ、要言としてやりがいがあれば、もうぜひやりたいです
けど、
う
ん。俺が吹き替えたいって。
ならんと思うな。
ならんのかな。
うん。
うん、まあまあ。ならしゃあない、
はい、ということで。
はい。
はい。じゃあもう今日はね。
うん。
ちょっとタイガさん。
うん。
自信作というか。
うんうんうんうん。
結構温めてきたタイトルなんじゃないかなって思うんで。
まあ、そうやね。
うん。まあ今日はヨタ話もこれぐらいにしてね。
うん。
本編の方に入っていきたいかなと。
はい。
思うんですけれども。
はい。
はい。今日のお題の漫画は何ですか？
はい。今日はですね。
はい。
原作三条陸先生。はい、漫画稲田浩二先生。
はい。
そして監修が堀井雄二さん。
お。
によるドラゴンクエスト大の大冒険です。
パーパラッパッパッパッパーパラッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパーン。パンパパンパンパンパンパンパンパンパンパン。
あ、なんか最初音、あんな感じなのかな。
いや、もうちょっと、わからなくなって
た。な、なんかちょっと。
2音目ぐらいでもうわからなくなって
た。そうそうやんな。俺、最初は俺ちょっと何言ってんのかわからへんかったわ。
うん、ちょっと粒の数だけ合わしました。
そうやな。
はい、すいません。
はい、ドラゴン、これあれだよね。
うん。
ドラゴンクエストが、
うん。
タイトルやね。
うん、うん、どういうこと？
ドラ、まあ、言ったら、ルローニケンシン、
はいはい。
明治剣客ロマンタン。
あ、ニョロニョロみたいな。
そう。この、その明治剣客ロマンタンに当たる部分が大の大冒険やねんな。
へぇ？
うん。
そうなん？
そうそうそう。
え、じゃあさ、
うん、
俺たち大の大冒険ってよく言うじゃないですか。
うんうんうん、
でさ、
うん、
まあ、略して大大とか言うやんか。うん、それだから、ルローニケンシンに例えたら、うん、ルローニケンシンのこと、名剣って言ってるのと同じってことですね。
そうそう、名ロマとかなんかそういう風に言うてるような感じだね。
そうなんや。
うん
なんかそれももうのっけから新たな発見でワクワクしますね。
そうやね。ドラゴンクエストやね。ほんまは。これを言うとき。
あら、そう。
うん。
すごいね。
正式にはね。うん。
まあ、ドラゴンクエスト。
はい。
という漫画なんですね、じゃあ。
そう、そうです、そうです。そうです。
まあでも分かりにくいんで、ちょっと大の大冒険で今回は。
うん、もちろん行きましょう。
はい、行かせていただきたいわけなんですけれども。
うん。
これはジャンプですよね。
そうです。週刊少年ジャンプ黄金期にやっとった漫画やね。
ね、うん、この間もちょっと週刊少年ジャンプ黄金期ナイトみたいなんでね、うん、ちょっと喋ってましたけども、うん、これはだから何年ぐらいですか、
はい、これがね、まあ一巻が出たのが、うんうん、1990年。
ああ。ひろきくん3歳。
あ、ひろきくん3歳か。
3歳ですね。
で、終わったのがね、確かこれ7年ぐらいやっとったと思うねんけどな。そうやね、1997年。うん、
ああ。
はい。
はいはいはい。
で、全37巻です。
37巻か。
うん。
なんかやっぱその黄金期は、それぐらいの関数が多いんかね。うん、
まあ、なあ、なんか多いよな。まあ、スラムダンク、ドラゴンボールとかはこれぐらい前後よな。
そうですよね。
うん。
で、あとは、あ、誘惑が20ちょいか。
誘惑は19。
あ、19か。
うん。
でも、ルロケンも、そんなない。
まあ、ルロケンは、まあ、ちょっと後というか、大のほんま、後期やな。
あ、そっかそっかそっか、うん。空白を埋めてくれた
のかな。そうそうそう、ルロケンはそうそう。
そっかそっかそっか、うん。
まあ、でも、ロックデナシブルースも42巻やし。
あ、そっかそっかそっか。
うん。
まあ、ジョジョとかもね、当時は。
そうやな。あの時、連載やったら4部
とかですかね。
うん、多分。
いや、もうまさに黄金期。
そうやな。47巻、8巻やからな、4部終わったの。
うん。まあ、僕ら世代にとってはもうまさしく黄金期ですね。
黄金期やね。
うん。まあ、そんな中でね、大の大冒険。
うん。
で、この間もちょっと言ってたんですけど、
うん。
まあ、なんか、まあ一見その、まあドラゴンクエストっていうのもありますし、
うん、
まあちょっとこう、なんて言うんでしょうね。ひねた小学生の僕はね、
うんうんうんうん、
まあちょっとなんかダセーみたいな気持ちで、
はいはいはいはい、はい。
まあちょっとこう見てなかったんですけど、
うんうんうんうん、
まあ大学生ぐらいの時に改めて読んで、うん、まあ感動して。
まあ序盤は確かに今読んでもダセーよ。
まあちょっとこっぱずかしいですよね。
うん、ダセー。なんかちょっとまだちょっと固まってない感じだわ。うん、
はいはいはいはい。うん、まあでもね、だからそういうのでちょっとこう実は読んでないっていう人がね、
うん、
いるんじゃないかなっていう漫画なんですけども、
そうなんですよ。だから俺もね、うん、これほんまに黄金期の漫画やから、
うん、
ジャンプの漫画を語るってなった場合、やっぱ大の大冒険より優先して語りたいもんがみんなやっぱりありすぎるから、うん、ドラゴンボールとか幽遊白書スラムダンクとか。
うん、そうですね。
どうしてもちょっと話題に上がらないがちなんよね。
そうそう。忘れられがち。
う
ん、
そうやね。そこがやっぱ俺はちょっと口惜しいなと思って。
うん。
なんかタイガさんは、うん、ジャンプのイベントで俺は大の大冒険を取り上げさせてもらったんやけど。
うん。
うん。
まあでもそれいざね、話したら盛り上がるでしょ
う。いや、もうね、やっぱこういうタイミングないと、この漫画群でも、うん、まあ、いつかは大の大冒険もちろんやるつもりやったけど、
うんうん、
何せ関数が結構多いから、
そうですね。
ちょっとタイミングがわからんかったよな。
うんうん。
だからまあ今回のイベントやったので読み返したから、
うん。
まあせっかくやし、漫画群でもやっとこうかっていうので。
いや、来ましたね。
うん。
まあそれこそ漫画群始めたての頃からちょっと大の大冒険っていうのは結構タイガさん言ってましたしね。
言ってた？
言ってた言ってた。まあ誘惑、まあ一発目にやった時とかも、
うん、
まあなんかその、まあいわゆるその長編というか、
はいはい、
まあ長い漫画もこうボンボンやっていきたいけど、まあそんな読む時間もなーとか言いつつ、
うん、
まあ大はやりたいなーみたいな、って言ってたくらいだからやっぱりね、
いや、大はね、やっぱもう少年漫画のすべてがもう詰まってるからね。
うん。
やっとかなあかんよ、やっぱり。
しかもちゃんとね、うん、少年ですからね、主人公が。
そうそう、ずっとね。
うん。
ずっと12歳。やっぱ
青年じゃないから。
うん。
これ意外と珍しいと思いません？
そうやねんな、
少年漫画、少年ジャンプと言いつつ、
うん、
結構主人公青年なんですよね。
まあまあ、だってもう、ワンピースでさえ、ルフィは19歳やからな。
あ、そうか、そうか、そうやな。
うん、
もうだって、ほぼ成人やから。
成人やで、ほんまに。
うん。だからほんまにその、コロコロコミックと少年ジャンプのちょうど間と言っても過言ではない。
何が
大の大冒険は。
お前、口滑らかやぞ、お前。それは。
もうね。 ちょっと。
滑らかやな、今のは。
え、滑らかや
な。そうやな。よし。
なめなめやったわ。
まあ、そうや、結構年齢、まあ、少年、どこまで少年って言っていいんやろな。
うん、いや、それはもう小学生です。12歳までですよ。あ、
ほんま、それやったらかなり、ジャンプほとんど少年漫画じゃなくなるな。
いや、そうですよ。だって僕が今パッと思いつく少年なんて、大の大冒険か、てんてんくんぐらいですもん。
てんてん小学生やった？あの、
多分小学生ですね、あれ。うん、そうそうそう。
あ、そうだよ。
うん。
でも大体中学生とか、
そう。
多いのは。
そう。だから、本当に、ね、少年ジャンプ好きですって言うならば、
うん、
大の大冒険を知ってないと、ダメだと。
うん、あ、
僕は思いますよ。
いや、でもそれはやっぱりね、読んどいてほしい部分よ。
はい。
うん、
まあ、ということで、ちょっとどんどん見どころの方説明したいと思うんですけどもね。
はい、はい。
まあ、ちょっと、あの、まあ、大の大冒険知らない人のために。
うん。
まあ、そして、まあ、読んだけど、まあ、そんなちょっと、どんなやったかなっていう人のために、ちょっと、さらっとあらすじちょっと教えていただいてもいいですか？
はい、はい。
はい。まあ、
これね、ドラゴンクエストっていうタイトルついてるけど。
はい、はい。
まあ、ロトの紋章とかは、
はい。
結構ほんまにドラゴンクエストの世界観を周到した内容やね。
はいはい。
もうロト。当主
ね。
あ、当主。
はいはいはい。
ロトの子孫が出てくるから、主人公が。
はいはい。うんうん。
やけど、大の大冒険に関しては、
うん。
ほんまに呪文とか道具とかは、
うん。
ドラゴンクエストから引っ張ってきてるけど、
うんうん。
内容自体はもうほんまオリジナルやね。
はいはいはいはい、はい、
全然そういうロトとかも出てけへんし、そう天空関連のことも全然出てけへんし、
うんうん、
オリジナルの内容で、まあ、うん、内容としては、
うん、
あのモンスターだけの島で育った、
はい、
ダイっていう12歳の男の子、
ダイ、うん、
で彼がまあ勇者になるってて目指してねんな。うん、
憧れてんねん。
憧れ勇者に憧れてて、
うん、
そしてある日そこに元勇者のアバン先生っていう先生が来んねんな。
あの音楽家みたいな髪型の。
そうそう、毛くるくる巻いて眼鏡かけた。
はいはいはい。
まあ、アバン先生とその弟子のまあポップ、
うん、
まあ、後の大の相棒親友となる存在の魔法使いなんやけど。
ファン多いですね、ポップね。
そうそう、俺もポップ好きなキャラやから。
はい。
で、まあ、アバン先生は元勇者で、まあ、言うたら、うん、後の新しい勇者を育成するために世界中を回ってるっていう、ことをやってて。
うんうん、
で、まあ、その、勇者、あの、ダイの住んでるデルムリン島っていうモンスターだけの住んでる島に、ダイっていうなんか強い男の子がいるっていう噂を聞いて、
うん、
アバン先生がやってきて。
はい。
で、まあ、修行をつけねんけど、
うん、
修行をつけて3日目に、
はい、
元魔王の、
うん、元魔王
そう、
うん、
元魔王のハドラーっていうやつがその島にやってくるね。元勇者を倒しに
あのな、もうそこでまず思うんですけど、元勇者をなぜ元魔王を殺さんかったんかって話です
あ、まあ殺したんやけどな。
殺したん？
そうそう、倒してんちゃんと、
うん、
やけどその実はそのハドラーよりもさらに上の大魔王バーンというもう魔界の神みたいな存在に復活させられてしまって。
強そうな名前やな。
うん。
うん、
で、まあ、その、バーン、あ、ハドラーがアバンの倒しに来た時に、俺は復活したと、うん。大魔王バーンという実は上の存在がおって、そいつに復活させてもらって、俺は今魔軍司令ハドラーという立場になったんだ、って言って。
ああ。中間管理職になったんや。
そうそうそうそう。
うん、
結構しんどい。ほんまにでも結構きつそうやね、ハドラ。
うん。
上からも下からもごちゃごちゃ言われて。
はいはい。
で、まあ。
ハドラー部長。
ハドラー部長が、ハドラー部長がアバンを倒すって言って。
はいはいはい。
で、まあ、アバン先生がメガンテって唱えて自爆すんねんけど、ハドラー倒せず。
うわ。
で、そこで、ダイが、
はい、
秘められた能力に目覚めて、ば、あの、ハドラーを退けんねんけど。
うん。
で、まあ、そっから、まあ、ポップとダイは、まあ、アバン先生の仇を討つっていうのと、
うん。
あと大魔王バーンを倒すっていう目的でデルムリン島から飛び出して、
うん、
で世界中を旅していろんなやつと仲間になりながらバーンを倒すっていうストーリーなんやけど、
まあ、ここまではコロコロコミックですよね。
まあまあまあまあ、
うん、
コロコロコミックあんま俺読んだことないねんけど
まあまあまあまあ、はいはいはい、ポップと二人で、
そうそう、
世界を、世界に出たんですね。
そうそうそう。
はい。
まあ、あらすじはほんまそういうあらすじ。
なるほど。
うん。
で、まあ、その倒すべき敵っていうのが、うん、まあ、もともとそのハドラーに仇を討ち、はい、
うん、
そしてバーンっていう、まあ、大ボスを倒すっていう目的があるわけですけど、
うんうんうん、
まあ、その間にもね、たくさんその魅力的な敵キャラクターも出てきますよね。
そうやね。敵キャラクターも味方キャラクターもな、魅力的なやつがいっぱいおってな。
うん。
まあ、もう敵やったらもう、最初の方やったらフレイザードとかね。
あ、あの、半分半分のやつね。
そうそう、半分氷、半分炎やねんな。
はいはいはいはいはい。
もう女とかでも容赦なく、もう火の方の手で女の顔面をわしづかみにしたりとか。
怖、
うん。
それコロコロコミックできへん演出やわ。
そう、ここは戦場だぜって言って、女子供だって容赦ないぜみたいなこと言い始めて、ね。やば。
そこだけ聞いたらすごい、なんか喧嘩漫画みたいな。
そうそうそう。まあでもほんまに、一番のストレートに悪いやつはほんまフレイザードやと思うわ。
あ、もう純粋な悪というか。そう、
純粋な悪。うん、結構な、みんななんか抱えてるやつ多い中で。
一物抱えてんねんな。
そう。やけど、ほんまに純粋な凶暴性と悪を、はいはい、持ってんのはやっぱフレイザードやわ。
あ、ただの破壊がもう快楽みたいな。
そうそうそう。
まあ、そのフレイザードもその、うん、四天王みたいな感じの一人なんですよね。
そうそう。あの、魔軍司令ハドラーって言って、そいつの下に六大団長っていうのがおって。
はいはい。あ、六人か。
そうそう。課長みたいなのが六人おんね。
はいはい。その一人がフレイザード。
そうそうそうそう、そう。
はいはいはい。ちょっと、
はい。
あとの5人も紹介してもらっていいですか？
あとはね、あの、まあ、うん、ザボエラやね。
あ、ザボエラね。
ザボエラ。これはまあ小柄なジジイみたいな。
うん。
まあでも魔力は結構、いろんな魔法使えたり。
魔法系なんや。
魔法系で体中にいろんな猛毒を持ってて、それを体内で生成して爪からじわって出したりとかできる、
うわー気持ち悪ー、
うん
うん、
っていうやつもおるし、あとはね、はいはい、ミストバーンよね。
あ、これですよね、うん、まあ、あとあとちょっとまた、
そうそう、ミストバーン、これはかなり重要な敵キャラやね。
うん、まあ、最初からもう怪しいですもんね。
そうそう、覆面というか
マント
マントみたいな、頭までかぶれるマントみたいな、
うんうんうん、
で素顔が分かれへんのよな。
うん、
で、めったに喋らへん。
実は一番強いんじゃないかみたいな匂いがするね。
うん。
頭いいような感じの。
なんか、キルバーンとかに、この、まあ、キルバーンっていう敵キャラがおんねんけど、なんかミストバーンは、なんか一度喋ったら数百年喋らないあのミストバーンが、みたいなことを言うシーンがあんねんけど。
はいはいはい、はい。
むちゃくちゃミストバーン喋るシーン多いから。実際は。
ちょっと盛りすぎたな、
そうそうそう。むっちゃよう喋るからな。
で、そんな話を盛りすぎるキルバーンっていうのはどんな存在なんですか？
キルバーンはね、キルバーンはでも、うん、ほんまに最後の方じゃないと正体は明かされへんねんけど、
はい、
キルバーンは別に六大団長とか関係なく、もう独立した存在で、
うん。
まあ、まあ、言ったら、大魔王直属のアサシンみたいな存在やね。
あ、はい、はい。
殺し屋みたいな。
はいはい。
やけど、まあ、ほんまは、大魔王の、まあ、ライバルのなんか、竜の王様みたいな。ドラゴン、竜族の悪いやつみたいな。一番強いやつの、はい、が、ちょっと遊びで大魔王バーンのところに送り込んだ資格やねんけどな、ほんまは。
ああ、少年漫画っぽいな。
で、大魔王バーンも分かった上で、器のデカさで、あの、受け入れてるっていう状態。
まあ、ちょっと泳がしてるみたいな、ね。
そうそうそうそう。
うんうんうん、
で、まあ他六大団長といえば、あとはね、クロコダインやね。
クロコダインってそこにいたん？
そうそうそう。
なんか俺ちょっと信じられへんねんけど。
一番最初に倒された団長の一人。うん、
なんか、今出てきたやつらって、
うん、
なんかもう各ゲームのラスボスになってもおかしくないような、
うんうんうんうん、
まあ戦闘シーンで描かれてますし、
うん、
まあまずビジュアルがもうものすごく怖いやつらばかりですけど、うんうん、クロコダインはなんか全然そんな風なイメージないですね。うん、
まあまあまあ、ねえ、クロコダインはまあこれ見た目はほんまワニなのやけど、
ピンク色のワニですね。
ピンク色のワニ、すごいキュート。
キュート。
うん、ただ、まあ、クロコダインはもう力がすごく強いっていうので。
ああ、はいはい。怪力や。
怪力が得意なんやけど。
はい、はい。
まあ、一番最初にダイに倒される団長やね。
うん。
で、その後仲間になんねんけど。
そうですよね。ピッコロ的なね。
そうそうそう。
うん。
誰よりも常識があるやつ。うん、クロコダインはマジで。
そうですね。
うん。
うん、ほんまに。
このクロコダインのほんまに涙ぐましいエピソードとして。
うん、ああ、今、いいですね。
まあ、最初もともと敵やったわけやから、
はいはいはいはい、
そういう国を滅ぼしたりとかしとったわけやね。
悪さしてた
よ。そう、悪さしとったけど、その後ダイの仲間になって、うん、で、ダイたちと一緒に悪い奴を倒すやん。で、うん、倒した後、こう、宴があんねんけど、
うんうんうん、
クロコダインは、もともと悪いやつやったし、
うんうん、
見た目もワニやから、みんなが嫌がるやろうということで、一人だけ輪から外れて、松明の火も当たらんような影の、壁の影みたいなところで一人で酒飲んでね、なんか。
うわ
みんな嫌がるやろう。で、そしたらそこにバダックさんっていうのは、気のいい、
はいはいはい、
まあ、自称パプニカの発明王って言うてるバダックさんが、うん、何人かでこう、樽に入った酒を持ってきてくれて。
はいはい。
で、結構それ以降、バダックさんとクロコダイのほのかな友情みたいなのはちょこちょこ描かれるのよな。
あ、おっさんのね。
そうそう、おっさん同士の。
は
ぁ。他にも、なんか、ロモスの王様のところに越見するときやったっけな。
うん、うん。
なんかみんな勇者パーティーでロモスの王様のところに越見しようっていうときも、
うん。
実はこのクロコダインロモスを襲ったことがあるね。
え？
だから一番最初はロモスでダイに倒されたから。
あ、そっかそっか。
うん。だからそう越見するときも、
うん、
クロコダインは一人ドアの前で立ち止まって、
うん、
いや、俺は、ちょっと外おるからみんなだけ行って、みたいな感じで。
ああ。
また、
合わせる顔がね。
そうそう、王様に嫌な気させるから俺はちょっと行かんとくわ、みたいな。
うわぁ。そんな人がなんで破壊の限りを使ってたんですか、
うん、そうやねんな、常識めっちゃあんねんけどな、うん、クロコダイン、うん。
なんか理由があったんでしょうね。
まあ自分の力を、まあでも、忠義心を買って雇われてるから。
あ、はいはいはい。
クロコダインは自分より上のすごいやつっていう人に使えるっていう気持ちがすごいあるから。
職業軍人やな。
そう、もともとはだからハドラーとかに、使えたいって思って使えてたのが、ダイに変わったっていう話やから。
まあ、はいはいはい。
うん、
まあ、ダイのその瞬間の自分を超える強さと、
うん、
まあ、その先に見える可能性に惹かれたんでしょうね。
そうそうそう。それでダイの仲間になって、で、もう最終的にはもう人間にも憧れるようになったしな。
ああ、人間になりたいって？
いや、人間っていうのはいいもんだぞっていう風に。
あ、はいはいはい、はい、
俺も今度生まれ変わったら人間にっていう風にね。
ああ、だからそのね、略奪というか奪う対象やっただけの弱き者って思ってたようなやつらを、
そうそうそうそうそう
の営みとか心に触れて
絆とかな。
ああ、なるほどな。主人公やん。
まあでもみんななキャラがやっぱ大の大冒険は立ってんねん全員。
うん、なるほどね。
うん。
まあ確かにその強さの部分では、
うん、
まあクロコダインはやっぱりその、まあラストバトルのね。ま
あそれはもうちょっともう言ってあげんなって。それはもう。
魔法を使ってるみたいだ言うてね。すぐ斧折られて。
はいはい。うなれ轟音とかやろ。
そうそうそう。とかでまあちょっと、最終的にその強さ一歩及ばずみたいなのはありながらも、うんうん、でもやっぱりその、彼のその人間性というか、
うんうん、
人間じゃないけど、
うん、
その熱さみたいな。
ピンク色のワニやけど。
ワニ性というか。
ワニ性
ピンワニ、ピンワニ
性というか、ね。ピンワニ性がな。うん。
うん、まあ、仁義ですよね。
そうそうそう。
まあ、そこが見せ場ですから、
そうそう。そうやね。
うん。
で、あとはね、ヒュンケルやね。うん、
あ、出ました。
はいはい。まあ、ヒュン、ベジータ。ヒュンケル、そうそう、ベジータキャラや。ヒエ、ベジータの系譜やわ。
ね。
うん。
ちょっとクールな。
そうそうそう。
やるときやってくれる。
そう。
その、あれですよね。まあ、ルローニケンシンでいう佐野助みたいな、あの、ところも、あ、佐野助じゃないわ。
斎藤や。
ガト、斎藤さんみたいな。
うん。
一人一冊になったら絶対一生してくれる感じ、
うんうん。そうそうそうやな。うん。
っていうキャラですよね。
そうそうそうそう。
うん。まあ本当に。
ほんま、不死身やねん。
うん。
溶岩に入っても顔、傷つかないし、
うん。いや、ほんまですよね。
うん。
え、ヒュンケルは一番最初どういう出会い方だったんですか？
ヒュンケルも元々は敵やったわけよね。
その、クロコダインとは、クロコダインのその 6人の中には入ってなかったんですか？
あ、いや、6人、6大団長の一人やで。
ああ、そうかそうか。
うん、不思議団長のヒュンケルや。うん、
はいはい。
な、これも敵同士であって、
うん、
で、マームの、その母性というか、
はい。
に触れて改心して。
まあ、マームっていうのは、まあ、この作品のヒロインですよね。
そうやね。
うん。
まあ、アバン先生の教え子の一人。
はいはいはいはい。マーム。まあ、最初はなんか魔法銃みたいなの。
そうそうそうそう。マダンガンやな。
うん。を使ってるけど、
うん、
後半はすごいあの武術に目覚めて。
そうそう、
うん。
最初は僧侶戦士やったけど、途中でスキルチェンジして舞踏会なんね。
そう、なんかそこもね、ちょっとドラクエっぽい、ね。
う
ん、
そうそうそうそう。なん、うん、
まあ、お色気拳法ですよ。
そうそう、お色気拳法で敵を魅了して、うん、その隙にやっつけるっていう。
今違いますよね。あの、結果的に服が破けるっていうだけ
です。ああ、そう。
うん。なんで、ヒュンケル、うん、ヒュンケルってどういう、こう、
うん、
あの、プレイスタイルでしたっけ？
ヒュンケルのプレイスタイルは、
うん、
プレイスタイルって何やねん。
あの、戦い方、戦い方。
もともとは、剣士やってる、ね。
剣士ね、うん。
全身を鎧で覆い尽くされてて、
はい。
まあ、鎧の魔剣っていう、
うん、
ロンベルクっていう魔族が作った、ちょっと特殊な、剣の鞘が鎧になるっていう、
うんうん、
アムドって唱えると。
あ、出た、
うん。鎧化って書いて、アムドって言うと。
アムド。
うん、鎧になるっていうな。
うん、はいはい、はい、
で、それを持ってて、剣士やってんけど、
うん、
途中で、まあ、これも最後、六大団長の最後の一人、うん、バランっていうやつがおんねんけど、
あ、はいはい。
これはまあ、実は大のお父さんねんけど、
うん、まあ、ちょびひげの。
そう、ちょびひげの、
うん。
で、こいつの部下と、
うん、
竜騎衆っていう三人の部下がおんねんけど、うん、バラン直属の、まあ、バーンとか関係ない、うん、バラン直属の部下が三人おって、
うん、
そのうちの一人と戦ってんな、
うんうん。
ラーハルトっていう。
はいはいはいはい。
で、実はそいつも、あの、ロンベルク作の武器を持ってて、
うんうん、
だから鎧の魔装っていう槍やねんな。
はいはいはいはい。装っていう槍ですね。
そうそう、
うん。
で、そのロンベルク、あ、じゃあ、ラーハルトを倒した時にその鎧の魔装を引き継いで。
うんうん、うん。
だから そっからは、ヒュンケルは槍使いに変わんねん。
なるほどね。
うん。
まあなんかそういうこう途中でね、武器変わったりするのもなんか一個見どころですよね。
うんうんうん、これな、うん、俺は多分、思うに、うん、その、鎧の魔剣ってもう全身鎧やね。
で、はいはいはい、
表情があんま見えへんのよな。
あ、なるほどな。
で、ヒュンケルって男前キャラやん。
男前よ。
もっと顔見してあげなきゃってなって、俺は変わったんちゃうかなとちょっと思ってんね。
あ、そういうことか。
うん、鎧の魔装は、ちょっと頭になんか、軽く、
はいはいはい、
ヘアバンドみたいなのついてるだけやから。
そうやな。
うん。
まあだって、ヒエもね、
うん、
途中からあの体中に目ができるやつやめましたもんね。
やっぱ男前にしてはちょっとグロすぎるから。全身に目は雑魚キャラのやることやから。
ジャンプで飛びかかってたしな。
うん。あんな
昔は
メインのキャラがやる技じゃないから、全身から目は。
それと同じような意味合いですよね。
そうそうそうそう。もっと、うん、まあ、クールキャラとして立たすにはこの方がいいなってなったんやと思う。
ああ、まあ、難しいところやな。うん、その。
これまあ編集でどうなってるかわからんけど、はい、ちょっと今音が途切れまして。
はい。あの僕の携帯が熱々になってシャットダウンするっていう、
ね。お前それやばいで多分。
そうですね。
今までもそんなあったん？
いやいや、ないですないですないです。
ああ、じゃあもう寿命かな。
そうですね。ちょっと1月に機種変更する予定なんで、それまでちょっと。
頑張って。
はい、やってもらいましょう。
はい。さっきはあれや。ヒエと。
そうそうそうそう。
ヒュンケルが男前キャラやっていう。
そうなんですよ。それでね。
うん。
まあ、ヒュンケル、まあ顔出さなあかんからっていう話やったじゃないですか。
うん。
でもやっぱり、その小学生、見てる小学生としてはさ。
うん。
アムドってやっぱかっこいいやん。わかりやすく。
まあまあね。
ごてごてした感じでさ。うん、でもやっぱりこう女性とかそういうちょっと大人の読者からしたらやっぱりこうシュッとしたヒュンケルの方が好きなんやろ
う
し。まあそこはちょっと分かれるとこかもしれないですけどね。
やっぱちょっと子供っぽいのはあるで、やっぱアムドって。
まあね。
なんか鎧がビヨーって伸びて体にまとわりついてみたいなな。うんうんうん、
まあね。
だから絵としての表現は最初だけやったもんな。
うんうん。まあでもなんか、その大の大冒険のその、まあ途中で、まあジョブが変わるとか、
うん、
まあ途中でそのヒュンケルの様子が変わるとかっていうのもあるんですけど、
うんうんうん、
なんか最初言ってたじゃないですか、ちょっとコロコロコミックっぽいというか、
うんうんう
ん、なんか子供、子供みたいな感じで始まりつつ、
うん、
その、なんていうんですかね、絵が大きく変わったっていうことでも別ないけど、
うん、
なんかちょっとこう哀愁というか、
うんうんうんうん、
お話のその、うん、取り扱う感情とかもそういう風になっていくし、
うんうんうん、
見た目とかもその、
うん、
そぎ落とす洗練のされ方とかしていくし、
はいはいはい、
なんかそういうところもこう僕はいいなと思ってましたね、
うんうん
うんうんうん、
やっぱ恋愛シーンとかそういうちょっとロマンスみたいな描写も普通の少年漫画、はいはいはいはい、っていうかこういうファンタジー系の少年漫画にしては、
うんうん、
恋愛シーンの比重かなり高いねんな。
そうなんですよね、うん、読んでびっくりしたもん、
うん、
まあ、一番、ね、
うん
うん、印象的なシーンで言うとポップの告白ですよね。
あ、俺はマームのことが好きなんだって言ってな。
勇気の戦士だったのか。
そうそう。
告白する勇気。
あれで、ポップ、マームに告白してポップ賢者になったからな。
ね。うん、普通逆なんですけどね。
うん。
童貞を突き通した人が賢者になるんです
けど、ね。そうだね。あれはもうな、女を知って賢者になった。知ったわけじゃないけどな。童貞やけどな、最後まで。
そうやな。うん。描かれてないだけかもしれない。
そうやな。ほんま違うかも。
ほんま違うかもしれんよ。うん。まあ、というところで、うん、まあ、六大、
はい。
六大魔王みたいな。
団長。まあ、バランも含めて6人。
そうですね。
はい。
まあ、終わったわけですけど、
うん。